知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの美代さんにみんなで子育てについて伺っていきます。美代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。令和に入り市内にある子育て支援センターをご紹介しています。今回は7月に引き続き木曽川地区にある子育て支援センターをご紹介します。木曽川地区には2つの子育て支援センターがあります。2つとも保育園に併設されている子育て支援センターで、外でも遊べる子育て支援センターとなっています。今日は黒田北子育て支援センターの職員からその特徴を紹介させていただきます。
それでは黒田北子育て支援センターの沖本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。黒田北子育て支援センターは木曽川町の北部にあり、黒田北保育園に併設されています。保育園の南側に位置し、フェンスに沿って入ってきていただくと支援センターがあります。その道中の左右のフェンスには動物や乗り物などの絵が貼ってあるので、一つ一つにタッチをしながら歩いてきていただくのがここの支援センターの名物です。支援センターの庭には滑り台と砂場があります。砂場では山やトンネルを作ったり、作ったごちそうをテーブルに並べたりして遊んでいます。そしてその周りを三輪車やバギーカーに乗って遊ぶことができます。また庭から保育園の子たちが遊ぶ様子を見ることができ、時々摘んだ花や砂で作った団子などを持ってきてくれるなど、柵越しに交流もあります。日差しが強い間は頭上に遮光ネットが張ってあるので涼しく遊べます。帽子をなかなかかぶりたがらないお子さんも大丈夫ですよ。隣の保育園では毎週木曜日に10時から11時まで園庭開放があり、広い園庭で遊ぶことができるので、それを楽しみに支援センターを訪れる方も大勢います。夏の間は午前中庭で水遊びをします。ビニールプールやたらいに水を入れ、おもちゃで水をすくったり、体にかけたり、魚のおもちゃを水に浮かべたりして遊びます。衛生上水の中に入ったり使ったりすることはできませんが、子どもたちは水の冷たさを感じながら気持ちよく遊んでいます。タオルや着替え、おむつなどのほかに水分補給や帽子も忘れずに持ってきてくださいね。室内には黒田北子育て支援センターの一番人気ボールプールがあります。内径150センチの四角のプールには、まだ歩けないお子さんも中に入ってボールの感触を全身で楽しんでいます。たくさんあるボールの中から好きなキャラクターがついたボールを探すのも面白いですよ。そしてよちよち歩きができるようになったお子さんたちが押しグラムを押して歩くスペースもあります。歩く練習をしたいなという方はぜひ来てくださいね。赤ちゃんコーナーは0歳児向けのおもちゃがあるほか、ごろんと寝転がったり座ったりハイハイをしたりできるゆったりとしたスペースになっています。寝てしまった赤ちゃんはベッドに寝かせることもできます。その横にはカーテンで仕切られた授乳室もあり、赤ちゃんと2人で安心して過ごせます。図書のコーナーでは たくさんある絵本や育児書を落ち着いて見ていただけます。2週間2冊まで貸し出しも行っていますので、ぜひご利用ください。その場所に保育園や幼稚園などのパンフレットも置いてありますので、入園の参考に情報収集してくださいね。ランチルームでは昼食やおやつを食べることができます。冷蔵庫や電子レンジもあるので、離乳食にも利用していただけます。椅子も何種類もあるので、お子さんの成長に合わせてバンボやベビーチェアなどを選んでいただけます。また上のお子さんやママの食事中、赤ちゃんを寝かせておけるベッドもあり、様子を見ながら安心して食べていただけます。駐車場は支援センター前に第一駐車場、離れた場所に第二駐車場があります。第一駐車場は15時30分まで、第二駐車場は16時までのご利用になっています。月曜から金曜の9時から16時まで開所していますので、小さなお子さんがいるご家庭はぜひ遊びに来てくださいね。これから出産される妊婦さんも歓迎します。お待ちしております。
黒田北子育て支援センターの最大の特徴は広いボールプールなんですね。沖本さん、ありがとうございました。では今月のよくある相談はどのようなものでしょうか。美穂さん、よろしくお願いします。
はい、今月は1歳10ヶ月のお子さんをお持ちのママからで、思い通りにならないとところ構わずひっくり返って泣き叫びます。買い物先でこれをやられると本当に恥ずかしくて、どうしたらいいのでしょうという相談です。
すごい、心が痛みますね。わかるというね、相談ですね。時々スーパーなどでひっくり返って泣いてるお子さん見かけますね。ママもなんとかなだめようとしてるんですが、効果がないようで大変困っていらっしゃる場面見たことあります。
そうですよね。でもダメなものはダメと知らせたい時もありますよね。ただ厳しく叱ってもなかなかうまくいかないこともあります。むしろその方が多いかもしれませんね。このような行動をいわゆる癇癪を起こすと言いますが、癇癪を起こすには何か言葉で表現できない苛立ちがあるのです。その場合、思いを受け止めてあげることが大切です。そう、何かしたかったんだね、できなくて悲しかったねとか、そうね、欲しかったねなどと、気持ちを受け止める言葉をかけながらぎゅっと抱きしめてあげるのも一つの方法だと思います。また声をかけると余計にひどくなる場合もありますよね。そんな時は無理に抑え込まず、しばらく様子を見るのも一つです。例えばおもちゃ売り場などでおもちゃが欲しくて癇癪を起こした場合など、今日は買わないっていう約束だよねと癇癪に反応せず、しばらく先に歩いていくのも一つ。そこで泣きながらもママを追いかけてきたら閉めたもの、そこでギュッとしながら、今日は我慢できたね、お利口だったよとお子さんの姿を認めてあげる言葉をかけてあげるのもいいと思います。しかし場所によっては様子を見ることができない場合もあります。病院や公共施設など静かにしなければいけない場所では、どんなに暴れても泣いてもその場から離れなければいけないこともありますよね。その時は抱きかかえてその場から離れ、他に気持ちが向くように言葉をかけたり、静かな場所で気持ちが落ち着くまで待ったりしながら気分を変えてあげることが効果的だと思います。場所を変えたり他に気持ちをそらすことで、案外ケロッとするお子さんは多いと思います。癇癪は性格によっても成長の時期によっても表現方法が違います。そのお子さんに合った方法を見つけるために、いろいろな方法を試してみてくださいね。
癇癪を起こされるとね、ママもとってもね、ストレス溜まっちゃいますよね。
そうですね。
成長の一つと分かっててもとても大変だと思います。と てもね、参考になるアドバイスありがとうございました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。みおさん、沖本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日みおさん、沖本さんにお話しいただきましたみんなで子育ては広報一宮8月号30ページに記載されています。お問い合わせは中央子育て支援センターは電話0586-857026 0586-857026 黒田北子育て支援センターは電話0586-289769 0586-289769 までお願いします。
iWave
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは図書館見学会、木曽川図書館の秘密を探れについてのご案内です。玉堂記念木曽川図書館見学会を行います。図書館の普段は見られないところをお見せします。ぜひご参加ください。対象は市内在住の小学3年生、4年生。日時は8月23日金曜日と29日木曜日。時間はともに午前10時から11時。定員は各10人。応募多数の場合は抽選です。参加料は無料。お申し込みは休館日を除く。本日8月1日木曜日から14日水曜日までに直接市立図書館までお願いします。お問い合わせは玉堂記念木曽川図書館、電話0586-842346 0586-842346 までお願いします。続いて普通救命講習1についてのご案内です。主に成人を対象とした心肺蘇生法、児童体外式除細動器 AED の使用法、大出血時の止血法、異物除去法を学びます。日時は8月24日土曜日午後1時から4時。会場は微細消防署。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。定員は先着30人。お申し込みは本日8月1日木曜日から15日木曜日までに電話で一宮消防署までお願いします。なお10人以上の団体は随時開催します。お申し込みお問い合わせは一宮消防署、電話0586-721103 0586-721103 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。